マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続きおなじみ須磨海浜水族園須磨水の学芸員大鹿達也さんにご登場いただきます。大鹿ちゃん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
体調はだいぶ良くなりました？
声がね、
体は元気？
体元気なんですよね。
そうだったらね、
声がね、声大事だわ。
でもいい声ですよ。
そうですか。
ちょっとソフトな感じで、
はい、
はい、さあ先週はですね、スーパーマンが大好きでシネマクエストラジオに出るたびにスーパーマン愛を語ってスーパーマンにまつわる他のことをディスるということでおなじみでジャスティスリーグを去年見たんやけどな、スーパーマンの扱いよというお話をしていただきましたが、今週はどうします？
いやもうね、やっぱり反省しましたよ。ちょっと
反省、
聞いたらね、
うん、
やっぱりスーパーマンに対する愛が強すぎてね、
はい、
映画の悪口しか言うてなかったやんか。
まあ、こんな扱いは嫌だとかね、
そう
思いが強い分、
うん、
どうしてもね、
そう、うん、でね、やっぱり反省しました。
はい、
やはりで出してもうたらほとんどね、
うん、
スーパーマンの話しかしてない、
はい、
ちょっと反省しました。もう今後呼んでくれないんじゃないかというところもあってね。やっぱケイちゃん、僕の本来の職業、
須磨海浜水族園、はい、
うん、
学芸員飼育部長、
いやそれはいいんだけど、
でしたっけ、
やっぱり僕は飼育員生物屋さんなんですよね。
はい、
だから映画と生物、僕の仕事ね、
ほうい
うのはね、結構密接な関係が、
映画と生物は密接な関係、
生物屋としてね、
ほうほう、
まあ、何かというと、はい、やっぱり映画の中でも生物の、題材とした映画っていうのは要素あるわけ、
うん、
でまあやっぱり数々そういうのはやっぱりちょっと興味あるから見るわけですよ、
うん、でも生物って言っても、須磨海浜水族園学芸員であるっていうことは、こう海の生き物とかっていうのに興味があるってこと、
まあ、やっぱり全般好きだからね、
あ生物は。そうなのね。
そう、
ほう
どっちかというと魚よりあんな象とかの子好きよ、
言っちゃうのね、須磨海浜水族園さん。そう
だけど、うん、まあちょっとね、
うん、
やっぱりその生物のほら映画っていうのはあんまりね、皆さんマイナーだから、マイナー映画だからあんまり見ないじゃない、
うん、例えば
だから何を言いたいかというと、はい、スーパーマンの悪口を言ってごめんなさいねって反省したんで、
うん、
こういう生物関係の映画をちょっとご紹介しながら、それの文句を言いまくるという。
結局文句。
そう
でもぜひとも大鹿ちゃんの目線でのこう、これは違うぞとか、
例えばスパイダーマン、
生物、雲
に、あれ雲やんか、やっぱり、
はい、スパイダーマン、
もうあれ雲が主人公、
そうですね、
で雲になんかピッと噛まれて、
はい、
なんか DNA 書き換えられて、
うんうんうん、
なんか突然能力発揮みたいな感じやんか、
指から雲の糸みたいにピュッて出るっていう、
ね、雲の糸ケツの穴からしか出えへんからね雲。まずそれやったら、ほんまやったらケツの穴から、あケツの穴言ったらお原因ね、お尻の穴からね、
まあ、大体一緒ね、
お尻の穴からあれ蜘蛛の糸って出るんでね、
だから遺伝子を書き換えてるから、そこまで別に、
いやいや、それはちゃんとでも正確にもほんまはしないといけないとこじゃない、
敵に向かって、
そう
厳しさを返して、
ね、お尻
向けて、
あんな手から出るのが一番姿的にかっこいいから手から出たんでしょ、
まあ攻撃をしたりね、逃げたりするときにね、そうしないと
嘘じゃない、まず
そこにリアルを求めるわけね、
いやそりゃそうでしょ、やっぱり
そう
生物としてね、ほんならもうみんな子供あれよ、あの蜘蛛の糸はあの手首から出てはんのかな言うてなるよ、
ああで、そうか、
蜘蛛の手首どこやねんいう話になるじゃない、まず
確かに、
うん、それもまあ一つね、
一つね、ツッコミどころ満載だという、
で例えば、うん、よくあるんだったら何やろ今シャーク、
はい、
サメ僕ね実は今年のマイブームがサメなんですよ。
マイブームがサメ、
それは何かというと、
はい、
急にねサメに目覚めてね、僕
ここに来てほう
で今年はね水族園にねちゃんとサメをちゃんと入れようと思って、
泳いでるサメをみんなに見てもらおうって、そう
まあまあおるんだけれども、
ジンベエザメとかねもういるし、ノコギリザメとかも、
それは隣のね
隣の、すいません、スマスイではないです、ノコギリザメとかコバンザメとか、
まあそんなもあるし、
まあいるじゃないですか。
まあおるよ。
ね。
でね、例えばもうちょい充実をね、
はい、
さしたいとなって、急にね、去年の末ぐらいからね、サメブームになったの。
お
で今年はね、島根県にね、
はい、
そういうサメを釣ってる漁師さんがおんねん、手釣りで。そこのとこに弟子入りして、
ちょっとね、自分で釣ろうと思っているの。
そうそうそうそうそう。そうよ。
はあ、で名前をつけて、スイまで持って帰ってきて、
持って帰ってきて、でサメ、みんなサメ好きじゃない。
かっこいいっていうイメージとかもありますね。うんうんうん。そうそうそう。
だからサメの映画っていうのは結構多いのね。
ああ、ジョーズとか。
ジョーズから始まって、今もうものすごいですよ、サメの映画の種類っていうのは。
海底45メートルですね。
なんでも
微妙に違う。
例えばスターウォーズが公開されたら、
はい、
シャークの覚醒いう映画は絶対できるしね。そういうパロディ的なやつとかね、
サメで
そうそうそう
ちょっと文字ってみたいな、
そうサメが空飛んだりとか、いうのも当たり前でね。
ちょっと待ってよ、スパイダーマンには、その糸の出る場所そこまで突っ込んどいて、
そうそう
サメが空飛んだりねって嬉しそうに。
それおかしくないですか。そこまで行ったらもう可愛いやん、スパイダーマンはねちょっとリアルに間違えてるよっていう話もあるしね。
サメが空飛んでるのもリアルに間違えてるよっていう話になりそうですけど、そこは可愛いのね。
そうそうそう、
基準がね、こう何か間違ってるなって思うが描くときと、そこまで振り切ったらもうなんか可愛いやんっていう。
で例えば映画が参考になって、
はい、
展示に生かしたやつもあるんですよ。スマスイの展示に生かしたやつ。
例えば
アナコンダ。
アナコンダね、うん、オッケーオッケー、いますね。
僕映画をあれ夜中に時々ちょっとやっぱり B 級なんでね、あれ夜中にようやるんですよね、
アナコンダね。
アナコンダとかね、ああいうシリーズ、はい、南の帝王とああいう
動物もの
ゲテモンが結構あんねん。でそのアナコンダを見て、
はい、
アナコンダがあれやっぱり人を襲いまくるのね、
はい、
蛇、
丸飲みするしね。
それも陸上をぶわーっしたり木から木渡ったりとかね、
ものすごい恐怖ですよね。もしも今私が歩いてる道のどこかにアナコンダがいたらっていう、
そうそうそう、
ドキドキ
が。で嘘を正そうと思ってね、
はい、
アナコンダってまず自ら出ないのよ、はい、全く。
あ、それ意外だと今思ってる方多いかもしれない。
そうそうそう、ね、うちでも調べたんだけど、
はい、
やっと学園らしい仕事トークができるな思ってね、
うん、
1日の中で 97% 水の中におる。
私あんなに水の中にいるアナコンダスマスイだけだと逆に思っていました、
うん、
スマスイはイルカプールの下のところにね、
そうそうそうそう、
アナコンダの展示がしてあるんですよね。
そうそうそう、一匹手に入れたら妊娠しとって45匹になったいうアナコンダですね。
そうそうそう、大きなアナコンダが一匹いるよと思って、もうさ、何年かして最近とか行ったらもう、アナコンダだらけだよっていう、なんかね、子供がお父さんアナコンダどこにいるの、全部アナコンダだよって言ってましたからね。
そうやね。あんな人気ない水槽もないんだけれども、
あそこにもアナコンダがいるっていうのはね、知らない方
も。ただアナコンダっていう映画を見た時にやっぱりね、あまり嘘が多いし、
正していってくださいよ。そうそうそ
うそう、
ぜひ。
だからまあそういうのもちゃんと本物を見て、
うん、
まあ、分かっていただこう思って、あれほんまにアナコンダの映画見た後にアナコンダ水槽作ったんですよ。
で実際現地に行って押子さんが買い付けてきたんですか。
うんうん、違う
違
う、
ではないんですか。
現地の人がなんかアナコンダ自転車で引いて捕まえてんて、で押子いらんかみたいな話でね、
来たから、連絡が来たから、
ちょうどアナコンダ映画見たばっかりやし、
うんうん、
それと合わせてアナコンダも展示した。
なるほどね。もう世の中でアナコンダが映画で知られたし、でも
そうそうそう、
本当のアナコンダをみんなに知ってほしいって思いで、そしたらえらい大きなアナコンダやなと思っていたら、お腹のあたりが動いていて、
そう
なんと
妊娠が発覚されたという。
普通でも妊娠って言ってもそんなにアナコンダって産むんですか。
45匹も産んだからね、びっくりしたよほんまに。
それでもそういう場合は映画も上映されてるし、全国のさ動物園とか水族館の方にどうぞアナコンダなんかちゃん展示しませんかって。
もちろんそれ言うたけれども、
うん、
もうみんなドン引きでいらんで誰も持ってくれんかったからね。
読み間違いが過ぎる。
そうそうそう、
アナコンダに対する、
うん、そうやねんね、やっぱり、アナコンダは僕らヘビの中では、
ヒーローというかね、やっぱり特大サイズだし、
そうやったんけどね。でまあそんな生物の映画があって、
はい、
で去年なんかもわけわからん、ビーバーって可愛い動物園、それなんかもうゾンビーバーとかね、ゾンビのビーバーの映画とか見に行ったけれども、やはりね ここで生物最大の嘘の映画をね、やっぱりちょっと一個紹介しておかないといけないと。
じゃあ最後にバシッと教えてください、
は
い、
私がやっぱり一番好きと言ってもいい映画の一つかもしれない、うん、グランブルーっていう有名な映画あるでしょ。
大人気じゃないですか。好きですよ。癒されるじゃないですか。そ
うそうそう、もうあの主人公とのね、うん、あのフリーダイビングの、
はい、
あのカットでもやっぱりね、若い時に涙して、
もうみんな憧れてね、ダイビングしたいなって。
イルカ出てくるね、
うん、
そうそう
出てきますよ。
イルカがね、水族館でビューって泳いどんね、
泳いでます、
ジャック・マイオールのね、
うん、
主人公がもうなんか外で泳ぎたい言うとこから、外にちょっと外の海泳がしたいと、うん、ちょっと手伝ってくれエンゾを言うてね、
はい、
2人でイルカ入れて担架で海まで運ぶね、
うんうんうん、
イルカ400キロ超えとるからね、あんなもううちなんかでも6人がかりでも動きせえへんし、でクレーンで運ぶしね、うちなんかで言うたら。
悲しいな、生物に長けてると映画にツッコミが多くなって。
そうそう、2人で担架に入れて海岸をずっと歩いて、
あんなにグランブルーで一人大鹿ちゃんないわってなるわけですね、そこで。
ないわってなる、400キロ500キロのイルカをね、
私ちょっとっていう話、おしかちゃんと生物の映画を見に行くのはやめようかな。よかったねって帰りに言ってる時に、あ、でもケイちゃんあれさないわとか言われたら、ちょっと気持ちが下がってしまいそう。
そうやって、もうドキュメンタリー映画しかないからね。
あ、そうです
ね、それ分かっとうけど、でもグランブルーはね、ちゃんとした映画だから、は
い、そうです、皆さん楽しんでください。そして、はい、スパイダーマンを見た時には、あらあらお尻からよと突っ込んでいただければ幸いでございます。
その通りでございますね。
マイシネマヒストリー、今夜は須磨海浜水族園の学芸員大鹿達也さんに、生物と映画ツッコミどころ満載、そんなお話をお伺いしました。大鹿ちゃん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストは、あなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すれば、さらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先週に引き続き、シネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週もすっごい楽しくて、すっごい楽しかったんですけど、
いや、そうでもなかった感じはしたけど、
できれば今週は、ジャンルが変わったらいいなと切に願っているケイちゃんです。
今日はですね、はい、これまだ言ったら1月2月の話ですやん、うん、今
1月末ですもん ね、
でも、うん、私これね、今年のベスト10に入るんちゃうかなって個人的に思っている
作品。今年が始まって1ヶ月ですが、はい、もう出会った作品、
うん、
出会ってしまった、今年のベスト10に入る、
出会ってしまった。しかもスペインからやってきた映画、
うん、
で、タイトルは、
はい、
ロープ戦場の生命線、
ロープ戦場の生命線
という映画、
はい、
でこれね、95年が舞台になっていて、うん、もちろんフィクションなんですけど、
はい、
あのバルカン半島で紛争が起こっていて、それがいわゆる今停戦状態なんですよっていうとこから始まるんですよ、
うんうんうん、
で一番最初ね、あの車に、いわゆる軽トラみたいな車にロープをつけて、
はい、
でそのロープがずっとカメラが追っていくと井戸につながっている、
はい、
で井戸の中の何かにロープがつながっている、
うん、
で井戸にカメラが向くと、え、人やん、それもお相撲さんもびっくりの巨漢な人を、その井戸から吊り上げようとしているっていうシーンから始まるんですよ、うん、一体何やこれはと、
落ちてしまったのかなとか、
落ちてしまったのか何なのか、それもこう、あの、なんていうの、うつ伏せになった状態で、
うんうんうん、
でね、ほんまに大きいんですよその人井戸の、 あの直径パンパンになってるぐらいのでかい人で、
うん、
で車がウィーンって言いながらその人を引き上げるっていうとこ始まるんですよ、
うん、
でウィーンって一生懸命引っ張ってるんだけれども、 巨漢なのと、そのロープが細い、
細い、
しかも、うん、もう使い古されている感じ、
痩せ細ってる感じ、
はい、じゃあどうなるかだんだんわかりますね。
だって巨漢だし
ね映画だしね、
うん、オープニングだし
って引っ張ってるとプツーンって切れる。でその巨漢の亡くなった人、死体な、もう死んでるんですけどね、
死体なんです
ね、死体なんです、うん、死体がバッチャーンってまた井戸に落ちる。一体何それがどうなんのってなると、うんうんうん、実はその停戦をしているその地域で、そこでその紐というかロープで引っ張ってた人は、そういう紛争地域で水が足りないこととか水のトラブルがあったら、うん、どこでも行く、いわゆる国境なき医師団の水と衛生集団っていうのがいるんですよ、うん、本当にいるんですよ、
はい、
その人たちなんですよ、
うんうんうん、
だから水のトラブルで困ったらどこでも行きますよって、しかも武器を持たずに行きますよって活躍してる人たちで、で死体が井戸に入るということは、その村の生命線でもある生活用水が死体によって細菌兵器になってしまって
汚染されてしまうから
死体が腐っていくからね、
はいはい、
でその人たちは生活するの困るということ、うんうん、だから助けに来てるんだけど、
うん、
ロープが切れちゃった、
うん、
じゃあロープを買いに行けって簡単に私たちは思う、
思います。
ホームセンター板いっぱいあるやん、
もっと太いやつ買うたらええやんって。
でも、うん、このロープ1本を手に入れるために2時間
ギュッと凝縮して言いますと
2時間右往左往するんですね。
そんなにロープは手に入らないんですか？
あのね、小さい村だから、うん、そういうなんか物品を売ってるところに行ったらあるんだけれども、
うん、
その人たちは外国人にはロープは売らんとか、
は
とか、
うんうん、
その死体はなぜ入ったかっていうことを考えると、
あ、確かに、
もしかして、
うん、
それは水というのは商売になると考えた人が、
はあ、
死体を投げ込んだのではないか。だって水買わないともう手に入らなくなるわけですよ。
でも水がないと生きていけない。
でしばらくすると水売ってる人とか来るんです。
水
一ついくら言ってとかいう、そういう、それは、まあ、確定的には言わないんだけれども、そういうシーンをたくさん見せる、
うんうん、
でそこで活躍する6人たちが、まあ、巻き込まれる物語、うん、ロープ一本だからね、めっちゃ面白いんですよ、
うんうん、
ロープをどう手に入れるか、であるところでロープがあるってわかる、
はい、
でその村の男の子がロープ探してるんだったらうちにあるよって言って、
うん、
じゃあ君の実家まで行こうって行くと、
うん、
その実家に広い庭みたいなところに、庭って言ってもまあのっぱらですけど、
うん、
なんかなんだろう、ホラー映画で犬が汚染されてゾンビになるっていう映画あったでしょ、
はいはいはい、めっちゃ怖いやつね、犬が襲ってくる、
歯むき出しになった犬みたいな、うんうん、そんな犬、ってやってると、あそこにロープがあります、あの犬つながれてるやつ、
いやいやいや、言われる、解いたらあかん、解いたらあかん、
ソーセージ持って出すんだけど、そのソーセージ5つぐらい家でバカーンと食べてもう1秒でなくなったりとかして、その犬のロープをどう取るかとか、もっと奥にロープがあるんちゃうかって見に行ったら、それってそのある村ではキリスト教徒とイスラム教徒がこう、まあ、紛争になって、
はい、
いろんな問題が起きたので、お父さんお母さんが亡くなっていてロープで自殺してた、そのロープがあるとか、もう恐ろしいんですよ、ロープがあるところが。
だからその紛争という現実とかと、その一本のロープをがどうしても手に入らないドタバタ感とかが、その映画の中で描かれている。
だからね、もうこういうところで、こういう、まあ、本当にボランティアで自分たちの意思で行ってる人たちは、うん、ユーモアがないと生きていけないっていう、もうね、普通のね常識がだから通らないので、
うん、
例えば車でウェーンって走ってますよね、なら、まあ、村でこう山とかがあって、こう道もずっと狭いんです、山伝いにずっと道ができてるから、
うん、
したらね、だいたい何メートル十何メートル行ったりすると牛が死んでるんですよ、
うんうんうんうん、
牛がベッて死んでるんです。で牛が死んでる前で止まるんです車は、
はい、
でさあどうするか、この牛を車ごとまたいでいくか、牛の右を通るか左を通るか、今日の直感はとかやってるわけですなぜかというと、
はい、
どっかに地雷が埋まってる でその地雷はどこに埋められてるかわからない。でもうこの人たちはベテランなので、僕の記憶ではこういう場合牛の右足がこうなってる時はとかってやっても賭けなんですよ。で牛の上をバーンって高速で車がまたいで今回はセーフとか、はあ、もうだからもう本当命がけなんですけど武器持ってないしね。
うーん、
でそういうことをずっとやってあと1週間後に帰れるっていう人もいるんだけど、でもねこれねある種どっかで麻薬っていうか、
うん、
その平穏無事なところに帰ってしまうと戻ってきたくなるっていう
不思議なものだな、
ね、人ってね。
うーん、
でもその紛争知識でマトリョーシカのようにあけどもあけどもいろんなことがやってくるっていうことをちょっとユーモア交えて、でも監督がねこれあのそういう紛争地域で実際にドキュメンタリーを撮ってる監督だったりするので結構リアルなんですよ、フィクションにしてるけど。だからなんかあの例えば新人のチームメイトがやってくると、女の子がやってくるんですけどフランスから、はい、もう正義に燃えてるわけです、
うん、
正しいことをやりますって。でもそんなんじゃ 何にも通らないんですよ。
うん、
もうとにかくもう諦めるしかないことの方が多くて、
うん、
だからそれを学んでいくとか、
うんうんう
ん、なんかこう紛争地域で子どものためにねサッカーボールを手に入れてやろうと思っても、
はい、
実はそのサッカーボールがサッカーが大好きでもうサッカー命って言ってる子でもそのサッカーボールを手に入れると一体どうするのかとか、なんかすごいリアルな、
じゃあ実際に起きてるリアルも学べるし、その生きるということとか、うん、こう生き生きと生きる今一生生きてるみたいな人間の醍醐味とか、ね、ユーモアとかも楽しむことができるっていう、うんうん、映画ならでは
の、そうそう、ベニチオ・デルトロとか、
はい、
出てるトラフィックとか出てた人ですけど、変わった水牛みたいな顔した人、
でも本当に年齢もまちまち
でね。そうそうそう、でそれぞれティム・ロビンスって知ってます、
はいはい、
ショーシャンクの空に、
はい、
私の中でティム・ロビンスイコール、正義とかイコール希望っていう代名詞なんですけど、この映画では
今回は
牛のどっちかに地雷埋められてるぞーいう、ちょっとそういうゆで卵みたいな顔して言ってはるんですつるんってした顔して言ってはるんですけど、
ゆで卵みたいな顔
も、だからまあそういうちょっとこう俳優さんも豪華なので、
うん、
ぜひ見ていただきたいと。
いやもう見応えがあるということがすごく
面白いんですよ、
うん、ぜひとも映画館に足運びたいと思います、はい、いつからどちらの映画館になりますか。これは
2月10日から神戸国際松竹ほかで労働省です。
はい、皆さんぜひ足を運んでください。先読みシネマ情報、本日はシネマパーソナリティの津田直美さんにロープ戦場の生命線をご紹介いただきました。本当に先週今週と素敵な笑顔をありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。